学校生活。皆さんこんにちは、ゆいです。この番組は私自身の学校生活について語り盛り上げていこうという番組です。チャレンジ You Yourself、 この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種ゆでラジオ甲子園をエントリー番組としてお送りします。私が一番楽しかったのは高校2年生の文化祭の時のことです。中学3年生、高校1年生の時はコロナ制限がきつくて作品鑑賞しかすることがなく、久々の制限が緩くなった文化祭のことです。私は部活を辞めたので出し物を何をするか悩んでいたら、クラスで縁日をすることになりました。その時にクラスの人といろんな道具などを取り揃えたり作ったりすることで協調性を学びました。また遊びに来られるお客様や小さな子供にルール説明をするときにどうやったら分かりやすく伝わるか常に考えました。お客様がみんなで一緒に考えたり作ったりしたものを楽しそうに遊んでくださったり、自分たちが作った景品を喜んでくださった時達成感を感じました。次に大変だったのは高校1年生の時に入っていた部活です。私は音楽部に入っていました。音楽部は主に合唱する部活です。中学生の時に合唱部に入っていたため、その持ち上がりのような感じで入りました。高校生になって勉強も中学以上に大変になったり難しくなったので、塾にも通うことになり、勉強と部活の両立がますます難しくなりました。さらにコロナでの活動制限が多く、中学の時よりも思ったより練習ができなかったり大会が中止になったりして窮屈な思いをしましたが、夏休み中に限られた少ない時間でみんなと一生懸命練習してコンクールでは銀賞を取ることができてとても嬉しかったです。なぜ音楽部に合唱部の持ち上がりのような感じで入ったかというと、合唱部のみんなに誘われたこととお母さんにすごく勧められたことです。中学の時は全国大会に何度も出場したことが嬉しかったので、またやってみてもいいんじゃないかなと自分でも思ったので入りました。音楽部には一つ上の先輩が一人しかいなくて、ほとんど同学年の子ばっかりで、大人数いた中学の合唱部の時よりはどこか気が楽でした。みんな優しくて面白い人ばかりで楽しい部活でした。次に高校最後の体育祭についてです。クラス全員にクラスカラーの黄色に合わせたひよこのキーホルダーをもらった時は嬉しかったです。可愛かったです。競技のダンスの曲がアイカーリーという海外ドラマの主題歌の Leave It All To Me で、アイカーリーを小学生の時に見てた自分は懐かしくて、また聴けたのを嬉しく思いました。 私は パートはメゾンに分けられていたんですけど、結構ソロ主旋律が少なくて、結構他のパートと合わせるのが難しかったりして苦労しました。中学の時に合唱部に入っていた時は先輩たちになんかいろんな指示を出されたり、先生にもいろいろ指示を出されたので、あんまり自分で考えることが少なかったんですけど、音楽部は先生もあんまり大事なことは言わずに教えてくれなかったり、先輩がいなかほとんどいないようなもので自分たちで話し合って考えたりすることが多くて、かなり、まあ、衝突することも、先生とか衝突することも、まあ、何回かありました。音楽部には共通の趣味な子がいなくて、ちょっと寂しかったけど、なんか話は聞いてくれる子はたくさんいたので楽しかったです。中学の時に合唱部だった時、結構知ってる曲もいっぱい、J-POP とかみんなが知ってるような曲も結構やってたんですけど、高校生の時音楽部はなんかラテン語とかの曲が多くて、その意味とか歌詞の意図とか位置から発音の仕方とか意図とかを考えることが多くて、一番苦労しました。一番楽しみにしていたコンサートがコロナで中止になった時はとても悔しかったです。中学の時に少し茶道部に入ってたんですけど、その時に自分は左利きだったので、基本的に茶道は右手でやるものが多くて、よくお湯をこぼしたりいろんなものを落としたりして大変でした。茶道部は結構いろんな作法とかが結構日常生活に活かせたりするので楽しかったです。お菓子も結構いろんな季節に合わせた和菓子とか、和菓子とかお花のこととかも教わったので勉強になりました。 さっき話した文化祭では主に縁日では輪投げ、射的、ヨーヨーなどで遊び、などを用意してました。景品はキャンドルとかしおりとか、しおりとかお菓子を用意してました。文化祭では主に保護者の方とか自分たちの学校に入学希望している中学生や小学生の方いや卒業生が多かったと思います。
夢の種。
続いては学校生活で一番苦労したことです。探究活動というものがあって、自分が調べたこととか探究したいことを2年間にわたり研究して調べることで、調べて高校2年生の冬に発表する行事がありました。私はゲームが大好きなので、ゲーム関連について調べました。その時に どういう売り方をしたら売れるのか、どの年代層にどういうふうに工夫をすれば売れるかということを学びました。大学生になってもこのことをどっかで生かせたらいいなって思いました。音楽部では先生は基本的に音楽部室に付きっきりだったのに、何も正確なアドバイスをしてくれることがなくて、ちょっと不安に思いました。中学の合唱部の先生と音楽部の先生の指揮が全然違って、最初高 あの音楽部の時はに入ったばっかりの時はめちゃくちゃ困惑しました。音楽部に入らなかった合唱部の子たちも中学校の定期演奏会で中学生の時に歌ったコンクールの曲を一緒に歌えた時は懐かしくて嬉しかったです。中学生の時の定期演奏会は大会で歌った曲とかどこかのイベントで歌った曲とか学年ごとに曲を決めて歌う曲とか先輩方が昔歌ってたコンクールの曲を聴いたりいつも伴奏してくださってるピアノの先生にのピアノの演奏を聴くことができて合唱部のイベントの中では一番大好きでした。先輩と別れるのは寂しかったです。中学合唱をしていて一番好きだった曲、歌ってて一番好きだなって思った曲はスーパーフライさんのギフツって曲です。中学1年生の時に歌ったコンクールの曲でリズムとか気持ちよくて歌詞もなんか少し共感できるような部分があって好きでした。全国大会でスーパーフライさん本人が歌った生演奏を聞いてすごい鳥肌が立って感動したのを覚えてます。そのスーパーフライさんのギフツで好きな歌詞は「あなたがあなたでありますように」っていう歌詞で結構前の歌詞では何かその他人のことを羨ましがってたり嫉妬したりしてる歌詞とかがあってちょっと自分っぽいなって思ったんですけどその最後の一番最後にあなたがあなたでありますようにっていう歌詞が自分に刺さりました。一番合唱で苦労した曲は100年後っていう曲で結構音が高くなったり低くなったりを繰り返したりするので調整が難しかったです。 あと、100年後っていう歌詞には歌詞を100年後っていう曲は長すごい曲自体がすごく長くてすごい息とか体力がすごく必要な曲なので本当に腹筋をめちゃくちゃ鍛えられました。幸せ革命ポジッピーサロンって知ってる？
ポジッピーって何？
ポジティブでいることでハッピーになるって意味だよ。交流、応援、学びをコンセプトとしたオンラインサロンで一緒に切磋琢磨できる仲間作りができるよ。
どこでやってるの？
毎週金曜日22時からヤキさん、ノリさんの2人で Facebook ライブで無料でやってるよ。詳しくは幸せ革命ポジッピーサロンで検索。30分いかがでしたでしょうか。私はとても緊張しましたがいい経験になりました。今年で高校3年生なので来年は参加できませんが、この経験をどこかで活かせたらいいなと思いました。30分ご清聴ありがとうございました。バイバイ。